本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書17章22節から30節です。イエスは弟子たちに言われた。人の子の日を一日でも見たいと願っても見られない時が来ます。人々がこちらだとかあちらだとか言っても行ってはなりません。後を追いかけてはなりません。稲妻がひらめいて天の端から天の端へと輝くように、人の子は人の子の日にはちょうどそのようであるからです。しかし人の子はまず多くの苦しみを受け、この時代に捨てられなければなりません。人の子の日に起こることは、ちょうどノアの日に起こったことと同様です。ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、目取ったり嫁いだりしていたが、洪水が来て全ての人を滅ぼしてしまいました。また、ロトの時代にあったことと同様です。人々は食べたり飲んだり売ったり、買ったり植えたり建てたりしていたが、ロトがソドムから出ていくと、その日に火と硫黄が天から降って全ての人を滅ぼしてしまいました。人の子の現れる日も全くその通りです。本当に会いたかったです。私たちが新型コロナウイルスの影響で映像で主日礼拝を捧げてから3ヶ月、15週間ぶりにまだ部分的ではありますが対面して礼拝を捧げられるようになりました。私たちの道よりも高い道で導かれ、私たちの考えよりも高い考えで導かれる神様が、このような家庭も協力して善としてくださり、美しい実を結んでくださることを信じます。私たち各自には人生の大小の転換点があります。ある人には上級の学校進学や志望する職場で働くことでもありますし、ある人には結婚や出産、失敗や病気であるかもしれません。また家族や近しい人の死の場合もあります。その中でも私たちクリスチャンに共通する最高で最大の転換点は、神の子となり主に出会ってクリスチャンになったことです。その転換点が私たちに永遠に向けた目を開いてくれました。人類の歴史上最高の転換点はイエス・キリスト主のご誕生です。それで人類の歴史を BC Before Christ と AD あのドミノで分けます。イエス様は誕生されて貝羽桶の中で寝ておられました。赤ちゃんのイエス様が貝羽桶で寝ておられたのは、イエス様がこの地で生きた、この地で生きている、この地で生きていく全ての人々の永遠の命の養分となるためです。赤ちゃんのイエス様の誕生は当時ごく少数の人々が関心を持ったと、とても小さくみすぼらしい出来事のように見えますが、実際は全ての人類のための永遠の出来事でした。人類の歴史上これよりも大きなものはありません。今までの2000年間キリスト教の歴史には方向を変えた重要な事件がありました。使徒の働き15章はエルサレム会議と呼ばれています。なぜならイエス様が復活されてから約20年ほどが過ぎた時、エルサレムで使徒や長老が集まり、異邦人が神の子とのある場合には必ず割礼を受け律法も守るべきかについて話し合った内容があるからです。パリサイ派の者をはじめとしたヘブライ派のユダヤ人は当然割礼も受けて律法も守らなくてはならないと言い、パウロをはじめとしたギリシャ派のユダヤ人は救いは主イエスの恵みだと 言いました。長い討論が続いてから議長のヤコブ、このヤコブはイエス様の弟です。このヤコブは割礼や律法を守りなさいと強制させることで異邦人たちが神様に立ち返ることはせず、ただ偶像に備えて汚れたものと不貧困と考察したものや血を食べないことだけを守ればよいと決定しました。この時もし異邦人が神様に立ち返るには必ず割礼を受けて律法を守らなければならなかったなら、キリスト教はエルサレムとイスラエルの中だけにとどまり、地の果てまで私の証人となるという主の御言葉は成し遂げられなかったと思います。この決定が主の御言葉が世界中に広まる動機となりました。10月31日は宗教改革記念日です。1517年マルチン・ルターは免罪符があれば本当に罪を許してもらい罰を免れるのか討論するために立てた95箇条の論題が宗教改革の本格的な始まりを知らせる信号弾となるとは考えもしなかったと思います。小さく見えるルターの行動が中世のキリスト教を新しくしプロテスタントを起こしました。私たちの国の歴史を見ても人々の価値観が大きく変わる出来事がありました。高麗時代には人々の性格がとても発達していて開放的だったといいます。両親の遺産は息子や娘関係なく等分に相続されたといいます。均等に相続されたといいます。これは両親に対する義務も同じだったことを意味します。娘が結婚したら他人だと言って疎遠になるのではなく、娘が夫と共に両親に仕えました。また公会堂イェソン川下流には国際貿易港の碧ランドがありました。これは高麗がどれほど国際的だったかわかります。この碧ランドでは中国の宋や日本はもちろん、ベトナム、タイ、インド、さらにイスラムの商人とも交易のために出入りしたといいます。イスラムの商人が高麗をコレアと発音したことが西洋に伝わり、私たちの国の英語名がコリアになったといいます。高麗に続き朝鮮が建国されました。国の名前が変わったといって人々の価値観が一気に変わるのではありません。発達して開放的だった私たちの国の人々の価値観が長く続きましたが、儒教的に変わるようになったきっかけは人心の乱と兵士の乱だそうです。そのため私たちの国の儒教的な価値観や文化、文明の産物のほとんどがこの2つの戦争以降のものです。日帝の支配時代と 6.25 戦争、朝鮮戦争は急激な人口移動を起こしました。馬は生まれたら最終島に送り、人は生まれたらハニャンに送れということは技がありますが、ほとんどの人は生まれた故郷で一生を過ごして死にます。しかし朝鮮戦争の時は北にいたたくさんの人が南に避難しに来るのはもちろん、南に住んでいた人々も戦争から避難するために故郷を離れることが たくさんありました。そして1960年代からは産業化が始まりながら人口移動は増えていきました。そのため私たちの社会は他の人々と共に生きていく本格的な複雑な社会になっていきました。1997年大韓民国は国家破綻の危機を目前にし、国家通貨基金 IMF から資金を援助してもらうことを決めました。その時にたくさんの企業が倒産し、人々は職を失いました。大韓民国は IMF から195億ドルの救済金融を受け、なんとか破綻を免れました。そして約4年が過ぎた2001年に国際通貨基金に全ての借款を早期償還することで、大韓民国は IMF 管理体制から抜け出すことができました。それ以降、私たちの国の経済は目まぐるしく発展しましたが、これまでとはたくさんのことが変わってしまいました。非正規雇用ができて、障害者の職場の概念がなくなりました。これからは一生職業、生涯の職業という概念も消えています。それで今では一生で平均3つ以上の職業を持つようになると言われています。私たちは現在新型コロナウイルスの時代を生きています。専門家や非専門家皆が新型コロナウイルスの以前と以降は全く違う世界だと言っています。そのため一般的には人類の歴史を BC、AD と分けますが、これからは BC と AD、 Before COVID-19、 After COVID-19、 つまり新型コロナウイルスの以前と以降に分かれるということです。現在世界の214カ国で688万人を超える感染者が発生し、40万近くの人が命を失いました。少し前まで私たちの国は新型コロナウイルスの発生国中国に次いで感染者数の多い国でしたが、今は感染者基準で世界で55番目です。新型コロナウイルスの貿易によって私たちの国が得たもののうちの一つは、もう大韓民国が名実ともに先進国になったという自負心です。実際私たちの国が世界で12番目に GDP の多い国ですが、情緒的、文化的、社会的にはヨーロッパのいろんな国よりも足りないと思われていたのは事実です。しかし私たち国民の高い意識水準と教育水準などが私たちが考えていたものよりも高かったことをよく示しています。私たちの国に数年間過ごしていたアメリカのある作家は、アメリカの週刊誌に寄稿しながら大韓民国がアメリカよりも先進国だと言いました。彼が韓国で最も印象を受けたものは、コンビニの売り場にあるティッシュペーパーがまだ残っていたということです。私たちの国では重症急性呼吸器症候群と中等呼吸器症候群などを経て、このような伝染病が流行しても買いだめをしなくても十分に乗り切ることができるという信頼ができたのです。共に助け合い生きていくことを共生と言います。その反対に消えてしまったり滅亡することを破滅と言います。共生と破滅の中間ほどにあるのが、おのおの自分の人生を生きるということです。新型コロナウイルスをきっかけに各国でネーションファースト、自国優先主義を掲げるとの 自国優先主義を掲げるようになると見られています。各国はそれぞれ自国の人生を生きるために競争するはずです。実際、新型コロナウイルス以前からアメリカ、中国、日本、ロシアなどの兄弟国はすでにこのような優先主義を出していました。1985年6月、ルクセンブルクの小さな町のシェンゲンでドイツ、フランス、ベルギー、オランダ、ルクセンブルクの5カ国が互いの国境を自由に行き来できる国境廃止条約、シェンゲン協定を結びました。この協定は10年後の1995年から効力が発生し、以降他のヨーロッパ諸国が加入しながら、今は26カ国に拡大されました。ヨーロッパ連合、つまり EU 加盟国間の国境をなくし、一つのヨーロッパをなす土台となったこの宣言協定が実施されてから25年で存亡の危機を迎えています。加盟国間の人と物の自由な移動を保障してきた宣言協定が、新型コロナウイルスをヨーロッパ全域に広めた主犯とされているからです。そのため今年の3月、ドイツとフランス、イタリア、スペインなどヨーロッパのほとんどの国が国境統制をし、宣言協定の効力を失ってしまいました。徐々に国境統制を緩めてはいますが、また伝染病がはびこり大流行し、ユーロ通貨とともにヨーロッパ連合の象徴であった宣言協定が廃止されるなら、 EU の存立自体が難しくなってしまいます。それぞれ自分の人生を生きるという姿勢は国家だけではなく個人にも明らかに現れてくるはずです。新型コロナウイルスに感染しないために3密に気をつけなければならないと言います。換気ができない密閉した空間、たくさんの人が集まる密集した場所、そして近くで会話する密接した接触です。密閉、密集、密接です。そのため人がたくさんいる場所は危ないという認識が共感され、ホームルーデンスの文化が拡散されています。ホームルーデンスはホモルーデンス、すなわち遊ぶ人間という意味で、家の外に出ず主に家で遊んだり楽しむことができる人のことです。家の中で閉じ込められる事実に取れるストレスを受けるよりも、自分なりの安全な空間で映画鑑賞や運動、料理などの趣味を楽しむ人々です。このような時に私たちが持つべき正しい生活と信仰の態度は一人で、そして共にです。私たち個人が新型コロナウイルスの予防のためにマスクをつけて自宅隔離を守り、ソーシャルディスタンスを守ることは、これらが自分と他の人を守るための最善の方法だからです。新型コロナウイルスに感染した最初の人がいたと思います。その人が感染された時は、ただひどい風邪くらいだと思っていたと思います。これが1年も経たずに700万に及ぶ人々を感染させ、40万ほどの人々の命を失わせるとは誰が想像したことでしょうか。またまだ新型コロナウイルスは進行形なので、感染者数がどれほど伸びるのか、また死亡者がどれほど発生するのか分かりません。 もしその人が感染せず、そしてこの感染症が発生しなかったなら、その人は世界を救ったようなものです。一つの命を救うことは世界を救うことと同様だという言葉は、どんな人にも当てはまる格言です。そのため伝染病が流行しているときに、教会が一時的に現場での礼拝を中止し、家庭で映像を通して礼拝を捧げることは、個人のためだけでなく社会のため、公共の善を求めるための正しい選択です。自分と他の人の命を思うことが最も信仰的なことなのです。また新型コロナウイルスは私たちの家庭生活もたくさん変えてしまいました。先日キム・ガンウ牧師先生が、新型コロナウイルスと憂鬱を意味するブルーが合わさってコロナブルーという言葉ができたと話されました。これは家族が家庭で過ごす時間が増えたことで、子どもの養育や家事などが増えてできてしまった心の病気です。また在宅勤務などで夫婦が家庭で一緒にいる時間が増えたことで、互いに葛藤ができて結局別れてしまう COVID-19 とディボースが合わさったコビディボース、コロナ離婚という言葉までできてしまいました。私たちの社会は朝早くから夜遅くまでとても忙しく回っているため、夫婦が長い間一緒に過ごしていても、互いをよく知らないことが本当に多くあります。そのため、新型コロナウイルスによって夫婦が共にいる時間が増えたことは、神様の特別な恵みです。そのような時に、健康で霊的に準備していく一人でと、家事を分担するだけでなく、自分の配偶者がどんな存在なのか、また何を考えて生きていて、どんな計画を持っているのか、どんなことに押されているのかになどについて、互いに深く知り合っていく共にを準備していくなら、私たちの家庭は以前よりも成熟した幸せな家庭になり、家庭が新しくなると思います。また私たちの教会共同体は、自分個人の一人でと自分の家庭という一人でが集まった共にです。この共にをより良くさせるためには、神様が決められた日に決められた場所で集まることに努力しなければなりません。新型コロナウイルスのような状況で家庭で映像を通して礼拝を捧げることは本当に一時的なものです。私たちが礼拝の空間に出ずに家庭で礼拝を捧げながら深い信仰を持つことは本当に難しいことです。初代教会は家庭で集まっていたではないかと質問されるかもしれません。初代教会の時に家庭で教会として集まったことは確かですが、それは自分の家族だけが集まったという意味ではありません。今のような礼拝空間もなかったため、アクラとプリスキラのような信徒が空間を差し出してくれたので、そこで集まったのです。初期クリスチャンたちが迫害を避けて住んでいたカタコンベに行くと、比較的広い空間があります。そこには子どもたちのための教室でもあり、礼拝室でもありました。手術になると地下の洞窟にいた人々は集まって礼拝を捧げたりしました。私たちの教会共同体が 真実な共になるとき、私たちの教会は世の塩となり光になるでしょう。私たちが一人と共にを固く守ることは、新型コロナウイルスのような感染症を克服して私たちの信仰を新しくさせる出発点でもあります。もちろん一人と共には全て神様との真実な関係を通してなされるものです。そのような私たちクリスチャンを通して、教会共同体を通して、この世は新しくなります。今日の本文は一人と共にではなく、一人でだけを考える人々、特に神様なしにただ自分自身だけ、自分の欲望が欲望の通りに生きる人がどのような結末を迎えるのかを詳しく教えています。あるパリサイ人たちがイエス様を訪ねて、神の国はいつ来るのかと聞きました。しかし彼らは神の国をいつか目で見ることができる国、世の中にある国と考えていました。彼らだけでなく、イスラエルの民のほとんどがそのように考えていました。しかしイエス様は、神の国はあなた方の中にあるのですとおっしゃいました。その国は目には見えない国、神様の統治の中にある国でした。イエス様は神の国が人々の中心、そして人との関係の中にあると話されました。つまり私たちの心と私たちの人生が完全に神様に収められたとしたら、私たちの人生が神の国となり、人との関係の中で神様が神様であることを完全に認めるならば、その関係が神の国になるということです。パリサイ派の人々が戻ると、イエス様は弟子たちに、神の国は現在の国だけでなく、人のこの時である未来の国もあると話されました。未来の神の国は、肯定的には主がこの地に再臨される時に完成される国でもありますが、私たちがこの地で最後の息をした時に迎える国でもあります。イエス様が人々がどのように過ごしてから終わりの時を迎えるのかについて話されながら、2つの時代を挙げて説明されました。その中の1つ目の時代はノアの日です。神様はノアに世を審判される話をされて、箱舟を作ることを命令されました。箱舟はサッカー競技場の約半分の大きさで、3階建てに建てられた船です。人々はノアやその家族が中心となって、そのような大きな船を作ることも理解できませんでしたが、天から雨が降り世を審判するというメッセージの方がより受け入れがたいものでした。なぜなら当時は雨が降ったことが一度もなかったため、人々には雨という概念すらなかったからです。ノアの時、人々はただ食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりすることばかり繰り返されました。しかし人々の日常生活の中には神様はいませんでした。彼らが食べて飲むものはただ自分だけのためのものでした。聖書は当時の人々をその心に測ることが皆いつも悪いことだけに傾くと言い、神様が人を作られたことを後悔されるほどだったと明かしています。また彼らは結婚する時にも、神様の計画、神様の導きを求めるよりもただ世俗的な価値観だけを追いました。そのため聖なるもので 価値のあるべき結婚が情欲の道具と欲望成就のための先導者となってしまいました。そのため神様はこれ以上人々と共にしないとおっしゃいました。人々が終わりの時を迎える時がどのような時代なのかをイエス様が話されたもう一つの時代はロトの時代です。今日の本文28節29節です。またロトの時代にあったことと同様です。人々は食べたり飲んだり売ったり買ったり植えたり建てたり していたが、ロトがソドムから出ていくと、その日に火と硫が天から降って全ての人を滅ぼしてしまいました。イエス様はノアの日とロトの時代が一つも違わず同様であると話されました。神様はアブラハムを呼ばれて、当時指示された場所に行きなさいと言われました。アブラハムはその言葉に従って行くときに甥のロトを連れて行きました。アブラハムが恐れたため連れて行ったのか、ロトが共に行きたいと言って自らついて行ったのかは聖書は話していません。しかしロトが神様の御言葉なしについて行ったのは間違いありません。アブラハムがベテルの近くで過ごした時にロトと共に過ごすことができない状況になりました。アブラハムにはたくさんの家畜があり、ロトもやはりそうでした。アブラハムの羊飼いとロトの羊飼いが良い牧草地をめぐって争っていました。そのためアブラハムはロトに提案しました。どうか争いがないようにしてくれ、私たちは親類同士なのだから全地はあなたの前にあるではないか、私から別れてくれないか、もしあなたが左に行けば私は右に行こう、もしあなたが右に行けば私は左に行こう。アブラハムはそのように話しました。アブラハムはベテルに着いた時にまず神様に礼拝を捧げて神様中心で行きました。しかしロトはそうではありませんでした。叔父の提案にロトは自分がどちらに行くべきか選択する時の姿を創世記13章10節ではこのように書いてあります。ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見回すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前であったので、その地はツォアルの方に至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていた。ロトが見渡したソドムとゴモラは全てが揃っているエデンの園のようで、まるでエジプトの地のようにも見えました。エジプトのナイル川下流に形成された三角州はその大きさが世界最大で、世界で最も潤った地のうちの一つで最高の穀倉地帯でした。ロトの目にはソドムとゴモラは収穫が豊かな穀倉地帯、豊かさを求められるように見えました。そのためその地を選択しました。ロトの選択の唯一の基準は自分の目でした。そのようなソドムとゴモラは滅亡してしまいました。預言者エゼキエルはなぜソドムが滅亡するしかなかったのかをこのように明かしています。エゼキエル書16章49節から50節です。だがあなたの妹ソドムの不義はこうだった、彼女とその娘たちは高慢で食物に飽き安逸をむさぼり、乏しい者や貧しい者の世話をしなかった、彼女たちは高ぶって私の前で忌み嫌うべきことをしたので、私はこれを見たとき彼らを取り除いた。神様が審判されるしかなかったソドムの不義、4つを指摘されました。 一つ目は傲慢、傲慢です。傲慢は自分の位置よりも自分自身を高い位置に上げることです。ソドムの人々は神様がおられなければならない自分たちの人生の最も高い位置に自分たちを置いていました。つまり自分たちの人生の神は自分自身でした。二つ目は食物に飽きです。これは食物が豊かでソドムの人々が食べたり飲んだりすることを最高の価値観に置いていたということです。より多くのものを所有すると良いものを食べることができて、より多くのものを所有するほど幸せだと考えていたからです。そして彼らには貧しい人や弱い人に手を差し伸べたりしませんでした。ただ 手を握っているだけでした。三つ目は安逸です。ソドムの人々はこの安逸が神様との交わりの中でできたのではなく、手段を問わずに積み上げてきた財物がから来たと考えました。さらにその財物が自分の残りの人生をの責任を取ってくれると考えていました。まるでルカの福音書12章に出てくるとても大きな蔵を建てて、その中にある作物が自分の人生の責任を取ってくれると考えていた愚かな金持ちのようです。最後は忌み嫌うべきことをしたです。忌み嫌うべきことは性的な犯罪、人を祀ること、偶像崇拝などを言います。このようにロトの時代やノアの時代のように食べたり飲んだり買ったり植えたり建てたりすることに余念がありませんでした。自分たちに終わりの時が近づいているという事実を忘れたままでした。人々が日常のことだけに集中し、神様に背を向けるという点ではノアやロトの時代、イエス様の時代と違いありません。それならば今現在はどうでしょうか。ノアが生きた時代には人々が食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりして、ロトの時代には飲んだり売ったり買ったり植えたり建てたりしていました。イエス様が声を張り上げて神の国を伝えられた時にも、人々は飲んだり売ったり買ったり植えたり建てたり目取ったり嫁いだりしていました。しかしノアの時代の人々は神様の御言葉に背いたまま、ただ欲望だけ、利己心だけを求める生き方をしました。ロトの時代に生きた人々も神様の御言葉を片方の耳で聞いて、もう片方の耳で聞き流しながら、ただ貪欲、ただ世俗的価値観だけを求めて生きていました。イエス様の時代の人々もこれらの2つの時代の人々と違うことが一つもありませんでした。これからは私たちの順番です。私たちは永遠の価値観を持って生きていきましょう。昨日この御言葉を準備するまで、世界中の新型コロナウイルスの感染者数は約688万人で、死亡者数は約39万8千人でした。しかし今日の礼拝が終わる頃には感染者は700万人を超え、死亡者は40万人を超えるかもしれません。私たちがクリスチャンとして日常生活の中で、私たち自身のために、また他の人々のために、一人と共にの生き方で 真実に生きていきましょう。何よりも神様を私たちの力とし、神様の完全な統治を受けて、神様の御言葉を尊重しましょう。その時、私たち皆はロトの時代ではなく、アンノドミニ、私たちの主の時を生きていくことになります。お祈りいたしましょう。ノアの父なる神様、ノアの時代と同様にロトの時代にも人々は食べたり飲んだり売ったり買ったり植えたり建てたりしましたが、罪であふれていました。彼らの生活を見ると、たくさんのものを所有し食べて飲むことに困ることがなくても、彼らには自分の利己心や欲望を満たす一人での生き方しかありませんでした。貧しく弱い人々との共にの生き方はなく、さらに神様の前での人生と神様と共にの人生はありませんでした。彼らの人生は神様が見られた時に火で審判を受けるしかないほどでした。ロトの時代の人々の生き方が私たちの教訓となり、反面教師をすることができるようにしてください。願わくば私たちが食べたり飲んだりすることが日常生活の中で神様の御前で、また神様と共に成し遂げられるようにしてください。日が進むにつれて、私たちが持っているものや私たちが受けているものが私たちの力になることはなく、神様の力となるようにしてくださり、神様の御言葉が人生の案内図になるようにしてください。父なる神様、2019年12月に始まった新型コロナウイルスはまだ終わりが見えていません。これも東洋と西洋、先進国と途上国、老若男女を問わずです。ダビデがイスラエルの国力を確認するために神様の許可を得ずに人口調査をした時、イスラエルに伝染病が流行り、7万人が命を失いました。その時神様は天使を通して、もういい、その手を止めなさいと言われました。神様が新型コロナウイルスに、もういい、その手を止めなさいと言われる神様の時が早くすぐに来るようにしてください。また新型コロナウイルスがこの世の環境を変えたとしても、私たちが一人と共にの生き方を忘れることがないようにしてください。私たち個人の人生と家庭の中に一人と共にがあるようにしてくださり、私たちの教会が一人と共にの精神を受け継ぐことができるようにしてください。これをより守っていくことで、神様が私たちの力であることを忘れることがないようにしてくださり、神様の御言葉に従うことができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。